この復活祭の昇天者記念礼拝にお越しいただけたことを心から感謝いたします。まあ、皆様も何度か集われている方々なので、改めて言うことではないかもしれませんが、キリスト教 の記念礼拝は個人の冥福というものは祈りません。こうして写真を並べてはいますけども、これらの方々はもうすでに神様と共にある。私たちが、まあ、言えば私たちが祈ったり何かをすることなしに、もうすでに全ての方々は神様の懐に抱かれて安らいでおられる。ではどうしてじゃあ写真を並べるのかというと、これは残された私たちがそのことをこうして確認し、死が終わりではない、死ぬことによって、まあ、写真では見ることができても隔てられたそのところにあるという、まあ、もちろんその悲しみがあったとしても、いや私たちもやがてこうなるんだ、このようなの方々と共にまた再び会うことができ、そして神様の懐に抱かれるその時が来るんだ。私なんか本当にこういう時があるのをとてもとても感謝をしています。こうして写真が並べられ、この教会に関わってくださり、また今も天国でおそらく私たちのために祈ってくださるだろうこれらの方々まあ、いつか分かりませんが、やがての時に私もそちらの方に行きました時に、ああ舞鶴福井教会の牧師先生でいらっしゃいますね、まあ、一応4人目でありますので、まあ、4人目の牧師先生でいらっしゃいますですねっていう時に、誰ですかって私言わなければいけない、お会いしたことないですから、まあ、でもその時に、ああお写真でおられた見たあの方ですね、祈ってくださっててありがとうございますと、まあ、こちらの方が本当にそう言うためにこうして記念の時を持っている。またそれを通してこれは永遠の別れではないのだ、やがての本当に再会の時がある、死が終わりではないということを本当に聖書を通してまた今日教えていただきたいと願っています。今日の聖書の箇所はその希望を与えてくださるため最初によみがえってくださった、ただ言葉でそうなんだから心配しないでいいと言葉だけで教えられたのではなくて、本当にそれが実現するんだということを身をもって教えてくださった、そのイエス様のよみがえりの出来事です。私たちはそのことを知ってはいますが、もちろんイエス様が葬られてしまったその時聞いてはいましたが、そのことを本当に待ち望んで女性たちは墓の前に来たわけではありません。この安息日が終わってとあります。安息日は今でもユダヤの人たちがきっちり守っているお休みの日です。私たちがこうして日曜日休むというその休みとは違って、宗教的な厳格な意味があって、働いてはならない、とても厳格で料理も働くことになるんですね。だから安息日だというと、もう前の日からもうちゃんと食事を作っておいて出せばいいだけの状態にしておく、あるいは遠出することも働くことになると定められていて、ですから、まあ、作らなきゃいいんでしょうと、なんかどっかでできたものを買いに行くか行くっていうのも、それも買い物も働くダメ、それぐらい厳格な時なんですね。当然亡くなった人があるっていうことで葬る、これもできません。ですから金曜日イエス様が十字架にかかられて息を引き取られたということを知った一人の弟子が、なんとかもう日が沈むまでにイエス様を葬りたい、次の日は安息日で葬りができない、 もう一日中そのままさらされる状態に置きたくはないと急いで死体の引き取りを願って、そして自分が持っていた近くの墓をイエス様に捧げて、きれいに布に包んで、そしてイエス様を墓に納めました。その時にすでに女性たちは、その時今以上に男女の格差というものも大きかったので、ましてやイエス様の女性が手を触れてっていうことはなかなかできることではなかったので、女性たちはただただ見ているしかありませんでした。さらにはおそらく安息日お休みの時だったと思いますが、このイエス様を十字架につけたその指導者たちが、もう弟子たちがその墓を開け勝手に開けて死体を持ち出して、あらの噂を立ててはいけないと申し立てまして、なんともただでさえ墓の封をしたその石っていうのはとても大きくて女性では動かせないものだったのを、なお思うことに封印までされた、ですから女性たちはやっと休みが終わってイエス様のお墓に行ける、まあ、ただ墓をどうやって開けたらいいでしょう、しかも封印までされている、まあ、たとえそれを何とかして誰かに開けてもらったところで、そして遺体にあらん限りの施しをしたところで、それがどこまで意味があるんだろう、そういういても立ってもはいられませんけども、どうすることもできないという、そのような思いで墓に向かって行ったことではないかと思うんです。昇天者記念礼拝ですから、遺族の方々、親しい人と死別した、もう引き裂かれるという痛い経験をされておられる方々だと思います。死が、その死の向こう側がどんなことをしても届かない、どれだけ叫んでもそれが届いていない、たとえ冥福を祈ったとしてもそれが届いているかどうかわからない、そのような大きな大きな断絶というものを皆さん感じられたことがあろうかと思います。まさにイエス様の墓に向かった女性たちもそんな思いだったと思います。まあ、それだけではありません。このマグダラのマリアと他のマリアと記されているこの女性たちの前に立ちはだかるその墓の石、大きな隔たりっていうものは、私たち人間の本当に無力の象徴であって、私たちの目の前にはそのような石が立ちふさがって失望に陥れる石っていうものがいくつもいくつもあったことだと思うんです。しかし聖書はそれで終わりではないと高らかに宣言するんです。今もいろんないわゆる閉塞感といういろんな石が目の前に、どうやって動かすことができるだろう、そしてもしそれを動かしてその中に入っていったところで待ち受けているものは希望なのか何なのか、そんな石が私たちの目の前にいっぱいあることと思うんです。でしかし聖書はそれで終わりではない、そして今日私たちが集まってきたのもそのような無力さの中から、いや何とか紛らわせるためにと一時しのぎで集まったのではない、それも聖書は語るんです。マグダラのマリアと他のマリアとが墓を見に来たその時、なんと大きな地震が起こり、主の使いが天から下ってそこに来て石を脇へ転がしそのように座った、絶望を感じるほどの大きな石が神様によって脇へ転がされる。神様はどのような絶望の扉もお開けになることができる、聖書ははっきり宣言いたします。それがたとえ死の扉であったとしても、もうお医者さんがサジを投げて余命何ヶ月、 誰も取りどんな科学を持っても取り除くことができない。しかし神様は